中から使徒の働きの書についての勉強を始めました。目的としているものは、霊的に赤ん坊で感覚に動かされてきていた人たちがいろいろと力ある技を行うようになっている御言葉の解き明かしをしています。こういうことがどのようにして起こるのか、その原因となるもの、出発点となるものを探してみたいわけなんです。そしてできることなら、この学びを通してこの教会に集まる私たちがどのようにすれば使徒の働きの書に書かれているようなことを行うことができるのかということを調べてみたいわけなんです。今日は使徒の働きの書1章の1節から読むところから入っていきましょう。1章の1節から途中まで読んでみます。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日までのことに及びました。イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテズムを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテズムを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まった時イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父ご自身の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれ見えなくなられた。イエスが登って行かれる時弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。まあ、最初のこの1節と2節はですね、これはルカの福音書24章からの続きなんです。そして3節に行きますと、イエスは苦しみを受けて後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、かつ多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。まあ、ここから順序を変えていきましょう。イエスの証人となるという約束がこの人たちに与えられました。だけどそれは聖霊のバプテスムを受けてからのことなんだという。イエスキリストが十字架にかけられる前にイエスの身代わりとして聖霊を送るという約束はしております。そしてこの聖霊が与えられる時、これ8節です、あなた方は力を受けます。だけどこの聖霊があなた方の上に臨む、これ何を言ってるのかと言ったらば、5節でもって聖霊のバプテスマを受けると書いてある。だからこの8節で言ってる聖霊があなた方の上に臨むというのは、これは聖霊のバプテスマを受けるというのと同じことなわけです。その時までエルサレムで父の約束を待ちなさいというのがイエス・キリストの指示でした。そしてですよ、弟子たちはイエス・キリストが天に昇られるのを見ております。でまたおいでになるという天使たちの約束を聞きました。またおいでになるというのはですね、これイエス・キリストの空中再臨ではありません。私たちの敬虚についてではないんです。イエスの再来というものを表しております。つまり観覧期の終わりになってイエス・キリストはこの地球の上に降りてくるということを言ってるんです。どうしてかというと、イエス・キリストの空中再臨というもの、つまり私たちの敬虚というものは、これは奥義と呼ばれているものでした。この時点ではまだ秘められたもの、誰にも知らせていなかったものです。後ほどになってポーロを通して啓示として与えられているものです。さあその先いきます。12節、そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって安息日の道取りほどの距離であった。彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、フィリポとトマト、バルトロマイとマタイ、アルパイの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせて祈りに専念していた。その頃120名ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロはその中に立ってこう言った。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。 ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていました。ところがこの男は不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹渡が全部飛び出してしまった。このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国語で開ける玉、すなわち地の辞書と呼ばれるようになった。実は詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは当てはれよ、荒れ果てよ、そこには住む者がいなくなれ、またその職は他の人に取らせよ。ですから主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にしていた者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。そこで彼らはバルサバと呼ばれる別名をユトスというヨセフとマッテヤとの二人を立った。そしてこう祈った。全ての人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位を継がせるためにこの二人のうちのどちらをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたから。そして二人のためにくじを引くと、くじはマッテヤに当たったので彼は11人の人たちに加えられた。まずこういうところを出てきましょう。イスカリオテユダの代わりに12人目の人を選ばなければいけないというのはイエス・キリストのこれは指示じゃないんです。ペテロをはじめとして120名ほどいた弟子たちが自分勝手に主イエスからの指示を受けないのに12人目の人を選ばなきゃいけないと決め込んじゃってるんです。その上にですよ、どのようにして誰を選んだらいいのかという指示をイエス・キリストに仰ぐということもしておりません。何を言ったか、全ての人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位に継がせるためにこの二人のうちのどちらをお選びになるかお示しください。イエスも二人を選ばないかもしれないのにこういうこと言って、だけどもですね、表面的に言ったのが非常に宗教心の熱い祈りをしているように聞こえるんです。こういうやり方は神様のやり方ではありません。イエス・キリストのやり方じゃないんです。まあ、こういうふうにして人を選ぶということはですね、後ほどになるとこの連中にも理解できてくることなんですけども、間違った選び方なんだ、理解できてくることなんだけれども、霊的な赤ん坊の段階にいる人たちが聖霊の導きで成長していくためにはその出発点でこれは仕方がないことなのかもしれないんです。だけれどもこの点でですよ、私たちが使徒の働きの書から学ぼうとするときに、第一にできるだけ早い時期に感覚で動かされている生活から、つまり自分勝手な行動を取る生活から聖霊に導かれた神の言葉に導かれる行動を取るように努力をしていかなきゃいけないんです。だから二つ目にもっと大切なことがある。これ今読んだこの24節、25節です。全ての人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位を継がせるためにこの二人のうちのどちらをお選びになるかご示しください。大変に宗教心に富んだ祈りに聞こえるんです。だけどこういう祈りの真似をしちゃいけないんです。何が悪いか、出発点が悪かったらば、祈りの動機が悪かったらば、祈りの動機を間違っていたらば、たとえどんな宗教心に富んだ祈りをしたって神様は答えないんです。だからいけないんです。だからその宗教心に富んだような祈りをするかいけないんじゃない。出発点がいけなかったらあとどんな祈りをしたって何したってダメなんです。神様は、主イエス様は弟子たちの中から選挙でもって12人目の人を選べと教えていないんです。この点で私たち重々気をつけないといけないんですよ。表面的に大変良さそうに見えるものであっても気をつけないといけないんです。聖書を照らし合わせてみなきゃいけないんですよ。だからですね、ペテロ第1の手紙の2章の2節ではここまで教えてる。ペテロ第1の手紙の2章の2節ではこういうふうに教えてます。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を主体を求めなさい、それによって成長して救いを得るためなんだと言って、純粋な御言葉の父なんかどうでもいい、純粋な御言葉を求めなきゃいけないんです。本当にこの聖書に書いてあるものを聖書に書いてあるものとして捕まなきゃいけない。でないとこのペテロみたいに非常に宗教心に富んだ祈りをしてるけども根本から間違った祈りになってしまいます。 まあ、これぐらいで2章に行きましょう。2章の1節から行きます。50節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんで言った。どうしよう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなりに私たちメイメイの国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルデア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば改宗者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国の言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。人々は皆驚きをまどって互いに一体これはどうしたことかと言った。しかし他に彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。さあイエス様が天に昇られてから10日後なんで、つまりイエス様はですね、十字架の死から蘇ってから40日間生きていることを示したわけだ。それから10日後だから、イエス様が十字架の死から蘇って50日後です。3つの不思議なことを起こしております。3つの不思議なことが起こっている。これ2節で終わって、すると突然こういうことが起こったと書いてある。120名ほどのイエスの弟子たちが期待していない時に、何の前触れもなしに、いきなり何したか、激しい風が吹いてくるの響きが起こった。これ一つです。で、二つ目には、炎のように分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。そして三つ目、他国の言葉で話し出した。喋っている弟子たちには何を喋っているのか分からない、というような言葉、つまり我々が言ったら今言ってる威厳なんですけど、で喋り出したと書いてある。さあここでもってですよ、原本のギリシャ語を調べなかったらば、この新改訳を読んでいるだけでは区別がつかないので面白いことがあるんです。だからそれをですね、今ちょっとやってみましょう。まずこの2章の3節では、炎のように分かれた舌という言葉がある。この言葉はですね、ギリシャ語でグロッサというギリシャ語が使われております。ところがこの言葉です。ただ舌と訳すだけじゃない、2章の4節でもグロッサという言葉が使われている。4節では他国の言葉と訳される。ところがですね、これを文法的に食っていったら他国じゃないんです、他の国の言葉というのが2つの言葉からくっつけていく、グロッサというのはこの国の言葉ということになります。もう一つあります。全部リストにしてみると全部でですね、もうちょっとあと2つ3つ並べられると思うんですけども、2章の11節でもってこう書いてある。私たちのいろいろな国の言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは、というのはですね、グロッサなんです。これいろいろな言葉、これ原本じゃないんです。で、私たちのというのはこれまた同じようにですね、別の言葉です。国の言葉、ついでにもうちょっとリストにしてみます。10章の40節ではグロッサという言葉が使われているんだけれども、新改訳ではこういうふうに訳されている。言葉で訳されていない、どう訳されているか、失礼いたします。10章の40節では出ていない。私がどっかで引用間違えたらしい。 今お急ぎで待って調べますから、ちょっと待ってくださいね。このですね、どっか皆さんあると思うんだけど、これ威厳と訳された言葉がどっかに出てると思うんです。どっかここらでもって10章だろうと思うんだけども、40節でないかもしれない、45ですか、46か、失礼しました、46です。0と6と間違えた、46でした。それからもう一つあります、19章の6節でも威厳というふうに訳されている。これが全部グロッサというギリシャ語から訳された言葉なんです。この使徒の働きの書ではこれだけ訳されている。だからですよ、グロッサという言葉、このベロという意味もあれば、ベロでもって発する言葉、ベロを動かすことでもって音になる、それから威厳というふうに訳されている、この3つがの意味になるわけです。ところがですね、この使徒の働きの書ではギリシャ語で、もう一つ別なギリシャ語が使われています。しかもですよ、そのもう一つ別な言葉が、これもし右下に並べて書くことができたらもっとはっきり分かるんだけども、同じような日本語に訳されているんですよ。まあそれをまだ書いてみますよ。今のこれグロッサです。もう一つ今度は別なギリシャ語はですね、ディアレクトスという言葉です。で、皆さんの中で英語を分かる人がいたらですね、英語でもってですね、地方の言葉というのはダイアレクトという言葉があるのをご存知だろうと思う。地方で通用する言葉という意味の、ここはですね、ギリシャ語ではディアレクトスと言っている。これ使う人という意味です。これ全部リストにしますよ。まず一章の人の働きの書だけです。1章の19節でまず言ってる、1章の19節って何て言ってるか、これがこの間引用したですね、このルカっていうのはこのユダヤ人じゃないだろうと言った時に書いた、彼らの国語で開けるダマと呼ぶと言った、この彼らの国語というのがですね、これ地方語という意味です。あの地方では開ける玉と呼んでいるという意味です。2章のさあ、ここでもって問題になりますよ。2章がたくさん出てくるから。2章の6節では自分の国の言葉と訳されている。だからこれでもって11節とですね、区別をつけなきゃいけない。11節はグロッサでした。2章の8節でも命名の国の言葉という書いてある。今度は21章に出ます。21章の40節でもってこういうふうに書いてある。21章の40節でもって千人隊長がそれを許したので、ポールは階段の上に立ち民衆に向かって手を振った。吹いてすっかり静かになった時、彼はヘブル語で次のように話した。実はですね、これがディアレクトスなんです。ヘブルの国の言葉でという意味なんです。その次22章の2節でも同じです。ポールがヘブル語で語りかける、これはヘブルの国の言葉とか2つの意味になっている。その次26章の14節でも同じです。私たちはみんな地に倒れましたが、その時は声があってヘブル語で私にこういうのが聞こえました。ヘブルの国の言葉でという意味なんです。地方の言葉という意味です。ところがですね、この地方語というと私たち多くですね、訛と考えてもこれ同じじゃないんです。訛じゃないんですよ。地方の訛じゃないんです。鉛というのは別のギリシャ語があります。例えばですね、イエス様が十字架にかかるちょっと前に、前の晩に火で当たった時に、みんなペテロに向かって、お前はガリラの人じゃないか、鉛で分かる、鉛という、この鉛と地方語とこれ違うんです。さあ、ここでもってですね、だから気をつけていただかなきゃならない点が出てくるんです。ところがですね、 皆さんここまでいけてもうちょっとこれで進んだらですね、多分頭の中でもって何してるか全然わからんという感じになると思う。 なるのが当たり前なんです。今そういうふうにまずっとしてるんだから。いきますよ、2章にいきますよ。まず2章の4節。すると皆が聖霊に満たされて御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したグロッサです。11節でも同じです。ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人アラビア人なのに、あの人たちは私たちにいろんな国の言葉グロッサで話をして神の大きな御業を知っている。ところが6節ではこの物音が起きると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれが自分の国の言葉ディアレクトスで地方で通用する言葉で話しているのに聞いて驚き呆れてしまった。で8節、それなのに私たち命名の国の地方語で話すのを聞くとは一体どうしたことです。同じ言葉じゃないんです。じゃあここまで説明をするとですね、皆さんの中で完全にこれはもう間違い分かんなくなるんだと思う。何言ってんのこの使徒の働き書2章で、これ何どんな言葉で何を言ってるんだ、どういうふうに区別したらいいかというふうに余計分かんなくなってくる。別に不思議なことじゃないです。なんで分かんなくなるかというと、実はこれがですね、この9節に関係してるんですよ。私たちはパルテア人、メジア人、エラブ人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレリに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレリ人もアラビア人なのに、ここでみんなひっくり返ります。どういうことを考えるか、我々日本人がこう読むとですね、こういうふうに想像するんですよ。ちょうどですよ、私たちはパルティア人、だからこれを日本人と見る、メジア人、これを韓国人と見る、そしてエラム人、これ中国人と見る、そしてそういう国の人たちが集まっているのにというふうに考えちゃうからですね、これ問題が実は起きるんですよ。間違った解釈になるんです。何を言いたいのかと言ったらですね、私たちは大切なところです、この2章でもって大切なところまず2回逃しちゃってるから、まず何を言ってるか、まずこの5節を、2章の5節を見ていただきましょう。何と書いてある。エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいる。その天下のあらゆる国というのはどこか、パルテア、メディア、エラム、メソポタミアと呼ぶところなんですよ。で、この連中は何か、ユダヤ人とそれからユダヤ教に改宗した人たちだと言ってる。ユダヤ教を信じてローマから来た人たちだとも言ってる。わかります？これだけの違いがあるから、だからですね、みんなおかしなものになっちゃうんですよ。だから何を言ってるか、この2章の6節に行きますと、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた、いろんな地方から来たユダヤ人たちがここに集まってきた。そしてこの連中はディアレクトスを聞いた、おのおの地方地方でもって話している言葉を聞いた。そして驚き呆れた。なぜかと言ったらば、日本で言ったらこういうことなんです。青森の津軽弁は津軽の人には通用するけども、九州にいて津軽弁喋ったらどうなるか。九州の薩摩の人が東北の人、北陸の人に薩摩弁で喋ったらどうなるか。これと同じこと実は言ってるんですよ。ガラティア地方に住む人たちはガラティア地方の独特の言葉を使ってるんです。だからですね、2章のこの1節から11節まではイエスの弟子たちが語った威厳というものに実は2つの種類になっています。片側ではそのグロッサというもの、舌を動かして出てくる言葉というものになる。だから片側ではディアレクトスというものなんです。その地域地域の人にだけ使う特殊な言い表しを言っているんです。私がですね、実はこれ具体例、なんとか日本語で具体例を見つけようと思ってですね、あちこち食ったけれども、そんなそういう特別な自力もない。それでこういうことを考えました。 適当な具体例あんまり知らないけど、こういうの皆さんいろんな地方から来てる人分かると思う。関東ではさつま揚げという食い物がある。関西ではこれ天ぷらと呼ぶんです。鹿児島ではつけ揚げと呼んでる。さあこれで話が通じるか。鹿児島行ってさつま揚げ買ってこい。関東にさつまから来たからさつま揚げなんですよ。向こうじゃさつま揚げになったら全然わけわかんないでしょ。さつま芋だって同じでしょ。関東じゃさつま芋なんです。さつまから来てるさつま芋なんです。九州はなんか辛い芋なんです。しなから来たんだって言ってる。こんなふうに話がみんな同じものを言ってるんだけどみんな話が違う。これを実は言ってるんですよ。もっと複雑な地方があるわけなんです。だけどもこういうので分かっていただけると思う。これを実はですね、この120人の連中が言ったわけなんですよ。人々は皆驚き惑って互いに一体これはどうしたことかと言った。しかし他に彼らは甘いブドウ酒によっているのだと言ってあざける者たちもいたということになります。その先行きます。14節いきます。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住む全ての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。それは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべには橋田にも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と人立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地と地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。この13節のコメントに対してペテロが11人と共に立ってどういう理由で120名がこういう状態になったのか、その現象がどういうふうにして起きたのかという説明をしているんです。で実際ですね、酔っているようなことになります。日本ではあまりこれといってですね、聖霊のバプテスマ起きたからといってちょっと酔っているようには見えない人がたくさんいるんだけども、というのは私のもしこの教会でやるとしたら酔わせるのは そこまでいかないからです。実際アメリカで私は経験しております。私がまだですねこの道に入ってから、まだ聖書学校に行く前だったんだけども、ある集会でもってですね、これ男性だけ泊まり込みでの集会があってですね、そこにいろんな人が来ました。大体5、60人来たんですけども、事業家振興会で入ってた時からいた連中なんだけども、その中で何人かですね聖霊のバプテスマを受けたいというのがいた。でも私も皆さんご存知だろうと思う、黙ってないんですよ。出るわけです。できるわけだよ。それでもってですね、年齢は私とほとんど同じぐらいなんですよ。あれどっから来たのか、なんかね、いわゆるアメリカ生まれのアメリカ人じゃない人なんだけどもね、バッと手を打って聖霊のバプテスマ受けるんです。途端に人間バーッと出始める。それで周りがみんなですね5分ぐらい黙って喋らしたんですよ。私はだけどそれだけどうもあんなまでただだけ喋られてるの面白くねえって言ってもう一回また手を振った。またうわーって喋りだした。またもっと喋りだした。またまた5分ぐらいだったらまた少しこう静かになったけど、でもう一回手を振った。かわいそうな人はその人もこんなに流れてそれふらふらなぐらい喋ってる。で旗から見たら本当に酔ってるみたいな格好なんですよ。だから実際にこんなあるんです。でヨエルはこれを予言したとペテロが引用しています。ペテロがですねこのヨエルの書でもって言ってるのを脚注見ていただけると分かるんですけども、ヨエルの2章の28節から32節までこれ引用しております。これ旧約聖書の1371ページを見ていただけると分かる。実際そうだから実際に引用しなければいけないのはですね、もうちょっと長い距離のわけなんです。長い距離というのはもっとたくさんのものを引用しなきゃいけないんですよ。というのはですね、何かといったらユダヤの人々並びにエルサレムに住む全ての人々はと書いてある。何かといったらば旧約聖書の教えに通じている人たちだもんだから、ヨエルの予言の全部を引用しなくたってペテロが言おうとしていることを理解してもらえるという推測のもとにこれだけ引用しているんです。だけど実際にはもうちょっと長くヨエルの書の2章の20節から3章の21節ぐらいまで引用する方がもっとはっきり分かるんじゃないかと思うぐらいのところをですね引用しております。そしてこの17節、 神は言われる。終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。終わりの日に神様の霊を全ての人々に注ぐ。これはイスラエルの連中の終わりの日ですから、ユダヤの歴史の終わり、あるいはイスラエルの歴史の最後に満たされるのが神様の霊だって言ってる。それに伴う予言だって言う。なんで予言なのか、なんで威厳とここに書いてないのか。聞く人にとっての予言でしょ。自分の国の言葉なんだから。だからここで威厳とかの予言と書いてあるんですよ。観難期の終わりになると、イエス・キリストの再来によって曲がった世が滅ぼされる。こうやって神の国が確立するということを教えようとしてこういうふうに言ってるんですよ。でペテロがこのヨエルの予言を引用した理由は何かと言ったら、ヨエルを通して神の霊が人々の上に注がれて、多くの人々が、旧約聖書時代には特別な神様から選ばれた人たちだけが威厳を語った。聖霊のバプティズム、聖霊を受けていろんな動きを取ったのです。これから全て神の民となった人たちが神の霊によってこういう新しい言葉を語るようになると予言されているじゃないかということをですね、言ってるわけなんです。これがその終わりの時の現れの一つだ。神様が約束している通りの目も現実になっているだろうと言ってるわけなんです。それではそれだけじゃない。その後でもってですね、今度はすぐに今度はイエス様のことをペテロは説明つけています。ナザレのイエスがキリストであって、旧約聖書時代に待ち望んだ救い主であって、このイエスがどういうことをしたのかという説明をして、今度は33節になってこう言ってます。ですから神の右に挙げられたイエスが道から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのですと言ってる。このペテロの説明によって人々は、経験のユダヤ人たちで、その他にエルサレムに住む人たちは人たちに向かって質問しているわけです。これ人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言ってるんです。これに対してどう答えたか、そこでペテロは彼に答えた。悔い改めなさい、38節。それでそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。さあここでまたですね、間違い出てくるんですよ。何が間違いかというと、先ほどの2章の9節での間違いです。これでも賜物として聖霊のバプテスマを受けるでしょう。生まれ変わりをしていないのにこう引用しちゃって、これイスラエルの連中、ユダヤ人たちなんですよ。活動を受けてる連中なんですよ。神様と契約成立してるんですよ。その連中のに通用するものなのに、ここで言って我々違法人だったもの、神様と契約も成立してるものに賜物として聖霊を受けるでしょ。だからバプテスマ受けなさいって、こういう間違いをですねやってしまう。何かといったらこの2章のこの9節でのこの言葉、つまりこのディアレクトとグロッサとのこの違いをですね、しっかりここに書いてないからなんです。ここで言ったらどういうバプテスマか、これイエス・キリストの名につくバプテスマです。水のバプテスマではありません。イエス・キリストは救い主と受け入れるバプテスマです。これが活用を受けると同じ立場になります。だからマルコの16章の16節でもって、十字架から蘇ってイエス・キリストの教えを信じてバプテスマを受ける者は救われて、このあのバプテスマと同じです。で40節いきましょう。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証をし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼に勧めた。でこの曲がった時代って、これ曲がったって何なのかというとですね、スコリオスという言葉なんですが、これはまあ、他はみんな曲がった曲がった曲がった4回しか使われてないんです。みんな曲がった曲がった曲がった最後の一つだけ、ペテロ第1の手紙2章の18節って、横暴な主人というものに、横暴という言葉が使われてるんですけども、神様から離れてしまった人たち、神様から離れた動きを取る動向というのはですね、あるいは神様、救い主が現れたって言ってんのにそれを信じようともしない人たちという意味をですね、この曲がったというふうに言ってるわけなんです。だからこの曲がった時代から救われなさいというのはですね、今の我々には異邦人だったものには通用しない言葉なんですよ。どうしてかと言ったらば、 違法人は曲がった社会にいるんだから、曲がった社会が知らないんだから、曲がった社会から救われなさい。どうやって救われていいか分からないわけです。ユダヤ人たちは知ってるんですよ。神様の元に戻るのが正しいんだって知ってるんです。なのにこっち行ってるから神様の元に戻れって言えるんです。だからこれはですね、私たちが区別をつけなきゃいけません。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテズムを受けた。ほいとその日3000人ほどが弟子に加えられた。これどういう意味を持つか。ペテロの説明を聞いた人々は、イエスは確かに救い主である、その昔から預言者たちが教えているものはその教えの通り現実になっているじゃないかと認識し始めたんです。どういうふうにしてやったか。ペテロが喋った言葉の中です、ヨエルの預言の通りに神の霊が注がれて、預言でもって自分たちの地方の言葉でもって神の大きな御業を語るのを聞いてるじゃないか。ダビデが預言してるじゃないか。イエスが十字架の死から蘇ったと、いろんなたくさん証人がいるじゃないか。こうやって天に上げられて、天の父が約束した聖霊が注がれてるじゃないか。こういうことを通して3000人ほどが真理に気づいて、イエスキリストを救い主と受け入れているんです。その先言ってます42節。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じてみんなに分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、全てのために好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。まずここからいきます。46節。毎日心を一つにして宮に集まり、これいいんです。家で客中で、これは家々でと書いてある複数形です。この時点ではこの人たちが、つまりイエス様救い主と受け入れた人たちが一箇所に集まって、ちょうど教会みたいです。主を賛美し、人たちから神の道についての教えを受けて、みんなで祈りをする場所がありませんでした。だからまず第一番宮に集まった。そして家庭集会みたいに家にも集まったんです。そしてそこで教えを受けて学んで、パンを裂いて食事を共にした。これは生産式です。まあ、これをもってすぐに3章に入りたいんです。実は3章がですね、今回勉強しようとしているメインなんですけども、どういうものが原因でこの初代教会の人たちが30年や35年の働きをすることができたのかということを調べて、どうやったらば現代のクリスチャン、私たちがその初代教会の人たちと同じようなことを、働きをすることができるようになるかということを調べたいんだけれども、その前にですね、この勉強に入る前に、この使徒の働き書に書かれているものでもって、現代の私たちでできないことがあるんです。現代の私たちに起こらないであろうと思うことがあるんです。それを先に勉強しました。それから3章に入ります。どういうことが現代では起こらないのかというと、言い直しをしますよ。初代教会の人たちが経験したことでもって、現代のクリスチャンの方では経験することができると期待するべきでないもの、経験することができると期待してはいけないものが何かという勉強に入るわけです。実際にあるんです。まずいきますよ。一章の一節から抜きますよ。まず一つ目、テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め、教え始められた全てのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられる日までのことに及びました。イエスは苦しみを受けて後40日の間、彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。さ、一般的には現代ではイエス様が直接現れていろいろと教えを与えてくださるということはほとんど起こりません。ごく特殊な場合にのみ、しかもこれがイエス様の方で必要と見た時にだけ姿を現して教えてくれるということはあります。だけれどもこの一般の人たちに向かって、たとえ弟子とは言ってもクリスチャンと言っても、一般の人たちのところに現れてイエス様がいろんな教えを与えてくれるというのはほとんど起きないと見なきゃいけません。ということは何かと言ったら、イエス様が私に姿を見せてください、私に直接教えを与えてください、なんと祈るのは聖書的でないということになるわけです。はっきり言いましょう、祈っちゃいけないということになる。どうしてか、 イエス様自身がヨハネの福音書でもってもすでにそういうことをしちゃいけないと教えているからなんですよ。ヨハネの14章をまず見ていただきますと、14章の16節ではこういうふうにイエス様が言っている。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。26節、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方に全てのことを教え、また私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。あなただけに宿っている聖霊が教えてくれるという、イエス様の言葉を教え思いを起こさせてくれるという。16章の13節でいきました。しかしその方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方を全ての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。だから聖霊に向かって教えを与えてください。祈るのこれは聖書的なんですよ。だけどイエス様教えてくださいと祈ることは、まして姿を現してくださいなんて祈るのこれは聖書的ではないということになるわけです。もう一つ、今の時代でできないことがあります。これ2章の1節からそうなんですよ。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のように分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。現代では聖霊のバプテスマを受けるときにこういう現象は起こらないと見るのが正しいです。どうしてかというと、こういう現象は感覚から来るものです。そしてですよ、天の父も主イエスも聖霊も私たち一人一人は感覚で動かされずに神の言葉に対する信仰で行動することを望んでいるからなんです。だからおそらくもうこういうふうな人の働きの2章での最初のようなこの風が吹いたり炎が出て舌が出てきたりというようなことは起きらないと見なきゃいけないんです。だから起こしちゃいけないものもある。2章のですよ、43節ってこういうのに来てます。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証しの奇跡を行う。これです。信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれ必要に応じて皆に分配した。これ4章でも言ってます。4章の32節から読むとそういうこと言ってる。信じた者と群れは心と思いを一つにして誰一人その持ち物を自分のものと言わず全てを共有にしていた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証し、大きな恵みがその全てのものの上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。自治や家を持っている者はそれを売り代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金は必要に従って各々に分け与えられた。キプロス生まれのレビ人で人たちによってバルナバ、ヤクスと慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたのでそれを売りその代金を持ってきて人たちの足元に置いた。初代教会の人たちがしたようにですね、自分の持ち物、財産を全部売って教会に差し出して教会の必要を満たすようにするということは現代では行えないておりません。行うべきじゃない。どうしてか、イエス・キリストはそのようにしろと命令していないんです。新しい契約の啓示を異邦人になった人たちに与えているポーロは、まあ、その他にもですね、ローマ人の手紙からユダの手紙までみんなそうなんですけど、自分の持ち物、財産を売って教会に集めてみんなに分配しなさいと教えてる。それから一箇所もないんです。しかもですね、もう一つある。この時の人たちも教会員たちも全部ユダヤ人たちです。しかも古い教えから洗い流されていない人たちです。この時点ではまだ真理をしっかりと学び取っておりません。学びの最中です。だからですよ、こういうやり方を真似するというのは、これは聖書的ではないと言わざるを得ないんです。これだけ言っておきましょう。もしもこの教会でもって皆さんの中の誰かがこういう真似をしてこの金を教会に持ってきたら、私は受け取ることを拒否いたします。政治的ではないからです。さあそれならですね、じゃあこういうことは現在でも起こるか、現在で起こらないか、人の働きの書5章の1節から見ましょう。これは起こるか起こらないか、 ところがアナニアという人は妻のサッピラとともにその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて人たちの足元に置いた。そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて秘書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。これ何かと言ったら、このヨセフがですね、自分の畑を全部売ってその金を教会に持ってきたでもんだから、みんながこれを称賛した。素晴らしい人だと言った。だからアナニアとサッピラも同じようなことをしようとした。ところが全部の金を持ってこないで隠しておいて、それでこれが全部ですと言った。でもんだからペテロこれ指摘したわけです。アナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が倒れた、息が絶えた。それでこれを聞いた全ての人々に非常な恐れが生じた。青年たちは立って彼を包み運び出して葬った。3時間ほど経って彼の妻はこの出来事を知らずに入っていった。ペテロは彼女にこう言った。あなた方は父をこの値段で売ったのですか。私に言いなさい。彼女は、はい、この値段ですと言った。そこでペテロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて死の御霊を試みたのですか。見なさい、あなたの夫を葬った者たちが特地に来ていて、あなたも尾も運び出します。すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し、夫のそばに葬った。聖霊を侮って自分たちのプライドを満足させる目的で嘘をつくということに関して、アナニアとサッピラに起こったようなこういうことはですね、現代教会で起こるか。私は起こると思うんです。だけれども私たちので勝手に判断して、見なさい、あなたの夫を葬った者たちが特地まで来ていて、あなたをも運び出しますなっていうことは言うべきでないと思うんです。だけどこれ現実に起こると思う。なんで言うべきでないのか。現在では人が死んだ時勝手に墓に埋めることができないからなんですよ。まずここで死んだらどうするか。警察局に行って死因を調べなきゃいけない。で死亡証明書に書かなきゃいけない。その後のことは埋葬なんて言うんですか、霊祭所っていうか埋葬なんか知らない火葬場に行ってそれを焼かなきゃいけない。だから下手に死なしたら後がうるさい。それより裁きは神様に任しといた方がいい。だけれども実際こういうこと起きますよ、起きますよと私は思ってるんです。じゃあこういうのはどうなるか。人の働きの人の13章の一節からのことを見てみましょう。これは起きるか起きないか。さてアンテオケにはそこにある教会にバルナバ・ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国王ヘルドの父兄弟の名前ソウルなどという預言者や教師がいた。彼らは主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとソウルを私たちのために私のために性別して私が召した任務につかめな、つかせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した。二人は聖霊に使わされてセルキアに下り、そこから船でキプロスに渡った。サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネという助手を連れて行った。島全体を巡回してパポスまで行ったところ、偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。この男は地方総督ゼルキオ・ポールのもとにいた。この総督は賢明な人でバルナバとソウルを招いて彼の言葉を聞きたいと思っていた。ところが魔術師エルマは2人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとした。しかしソウル、別名でポールは聖霊に満たされ彼をにらみつけていった。ああ、あらゆる偽りと横島に満ちた者、悪魔の子、全ての正義の敵、お前は死のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、死の御手が今お前の上にある。お前は目からだってしばらくの間死の光を見ることができなくなると言った。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったので彼は手を引いてくれる人を探し回った。さあこれが現代送り込みないか。ポーロは聖霊に満たされて、つまり聖霊の導きで力を出してもらって、しばらくの間火の光を見ることができなくなる。だいぶ昔のことなんですけども、私と家内とかですね、特別に教えを受けたレスター・サモル先生がアメリカのある教会で話を頼まれた時、一週間後の集会だったんですが、壇の上で話を始めようとしたらですね、一人の若い女が、これ30ちょっとぐらいの女だったと思うんですけど、この壇の下の床の上でもってですね、ちょうど蛇がのたくるみたいに先生の前をですね、のたくり始めたんです。吹いてですね、おかしな声を出し始めた。吹いたらですね、先生が言うのに、このお腹なんて急に怒りが込み上げてきたって、だからその女に向けてこの壇の上からですね、あることを言った。何言ったか、 3日間喋ること許さないって命令して、それから3日間その女は一言も喋れなかったんで、実はですね、私自身ももう少しでこれと同じようなことを したかった時があるんです。この教会があったんだけど、それで私のでってやるのをやめました。どうしてかというと、この教会に来てる人たちにとっては初めての経験になるわけなんです。それだけじゃない、3日間も口を聞かせなかったら皆さんがかえって同情しちゃって、何の理由でそれを黙らしたのか、おそらくその目的が崩れてしまうと思ったからですよ。やめたわけです、やらなかった。だけど説明するまでやっちゃいけないと思ってですね、その時はやめておいたことがあるんです。サモリスで3日間その女に喋らせなかったんで、でそのことについて私は実は話いたしました。なんで3日間黙らしたのかって。そしたらですね、そのサモリ先生が私に言うのに、その集会で黙らせるというだけで効果がないというんですよ。なんでか、次の集会に来てまた同じことをやるんですって。その女は半分は悪霊で動かされているけども、半分は自分の意思からそれをすることを許しているからなんだよ。で、自分の意思で悪霊の動きを止めることができるのに、それを止めようとしていないんだから、集会で黙らせるだけでは次の集会の時同じことをして結局同じ結果になってしまう。また同じことやらなきゃいけない。だから今度集会で悪霊の言いなりになったらば、自分の方から悪霊の働きを許していれば、また同じようなことになる。つまり口が聞けなくなるということを自覚させるためには、この集会と集会との間にも一言も言葉を出すことができないような状態させるのが必要だと説明してるんです。私もですね、もしもこの教会の礼拝や聖書講座を妨害するものが出てきたらば、サモリ先生と同じことをして、その神様の力の偉大さというもの、聖霊の力の偉大さというものを教えてですね、礼拝や聖書講座を妨害するのが私ってどういうふうな評価をしているのか、どれほどの考えるのかということを知らせて、二度と同じことが起こらないように体験させるためにですね、現在この点で聖霊に敏感であるように動いています。ポールが聖霊に満たされて魔術師エルマに力を出してみて、今動き始めている。どのようにしてるんじゃない、もうどのようにしてもいいです。いつどういう時に与えられている権威力を使えばいいのかっていうのを聖霊様から導かれるという準備してるんです。だからこういうことはですね、実は起こりますよ。この皆さんの目の前で見えるかもしれない。それで期待してくださいよ。期待してるっても驚かないでくださいよ。まあこれぐらいを前置きにしておいてですね、昔あの当時にできたことでも今の我々にはできないようなことがある、反面今の我々にもまだできることで、この人の働きにたくさん書かれているものがあるということも覚えていただきたいんです。実際に起きます。そこでもってですね、3章の1節からの勉強に入りましょう。メインの部分にこれからいきます。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエスキリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って正した。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。二人は歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。おいて、これが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、その人の身に起こったことに驚き呆れた。この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に、非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼のところにやってきた。まずこの1節から3節までもう一度見直しをします。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。まず考えていただきましょう。私たちのこれを読んだ時あんまり注意を払っていないと思われる点があるんですけども、考えていただきたい。この出来事は、この3節までですよ、3章の1節から3節までの出来事は、たまたまペテロとヨハネが祈りの時間に宮に登って行った時のことなのか、 それともペテロとヨハネはいつもこの時間に宮に登って行ったんだけれども、たまたまこの時にこの生まれつき足の利かない男と出会ったのか。ユダヤ人たちの習慣から見ますと、ペテロとヨハネは毎日のように決まった時間に宮に登って祈りを捧げいたということを示しております。それをまず先に証明いたしましょう。ルカが書いたからルカで読みます。ルカの4章の、ルカの福音書4章の16節を見てみましょう。どういう言い回しが書かれているか、このように書いてあります。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。同じルカの今度は24章に行きますよ。ルカの24章の一番最後52節を見ていきましょう。これ脚注がたくさんあるんだけども、脚注は今ちょっと無視しております。最後の節2つです。52節、彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、その月いつも宮にいて神を褒めたたえていた。それから使徒の働きの書2章の、今3章でしたから2章もすでにもう済んだわけだから、2章の46節を見ていただけますと、こう書いてある。そして毎日心を一つにして宮に集まり、つまりですよ、この出来事まで毎日のように美しの門を通って宮に登っていってるんです。で、生まれつき足の利かない男は毎日美しの門に置いてもらっていた。それでですよ、宮に集まって人たちの教えを聞いて、で宮に家に行ってパンを割いて食事を共にしてるんですから、これ宮に集まったら何なのか、生まれ変わる 人たち、これ3000人いたうちの何人かだろうと思うんだけど、それは人たちが宮で教える教えに聞いていたわけでしょ。だからこれちゃんと2章の42節そう書いてあります。彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをしパンを先に乗りをしていた。そして人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡を体験しております。となるとですよ、生まれつき足の利かない40歳の男も当然のようにペテロとヨハネについて、あるいは病気の癒しについて、奇跡について、信仰というものについて聞いていたのではないかと思われるわけなんです。たまたまそこに行った時ぽっこり出くわしただけじゃないんだろうと思う。だからですよ、ペテロがナザレのイエス・キリストの名によって歩けと言った時に、この40歳になって一歩も歩いたことない男は、私歩きません、だからこうやって施しを求めているんですという返事をしていないんです。歩いたり跳ねたりしながら神を賛美し始めているんですよ。さあ、これはですね、どういう理由で私がこれわざわざ今ここで指摘しているのかというと、それは同じことが使徒の働き書の14章にも起こっております。14章の8節から10節まででもってこういう出来事が書いてある。ルステラのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれながらの足内で歩いたことがなかった。この人はポールの話すことに耳を傾けていた。ポールは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。癒される信仰があるのを見て、どうして信仰を得たか、この人がポールの話すことに耳を傾けていたからだと言っている。信仰は聞くことから始まります。そして信仰の行動をとって神様の癒しの力を現実にしているんですよ。ここでまた3章に戻りましょう。だけども時間になっちゃったから来週ということにしたいと思う。お祈りいたしましょう。